今週も始まりましたビューティフルモメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そして翻訳家のハロシャイロナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけで今週もね、佐々木先生に来ていただいておりますので、はい、お話をお聞きしたいと思います。イロナさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士法人株式会社土地を、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニコ株式会社振興開発がお送りします。
はい、今週のゲストは先週に引き続き新生会富山病院内科医の佐々木明人先生です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
佐々木先生は内科医として今もいろんな分野でも活躍されておられましてですね、射水市の新生会富山病院では在宅統括室室長、国際医療支援チームリーダーでして、尽力もされておられるということなんですが、在宅統括っていうのは在宅医療。
その通りです。
具体的にどんな関わり方をされるという 感じでしょうか。
はい、そうですね、在宅医療というのは今日本は急速に高齢化が進んでいます。
はい、
はい、で新生会がある射水市ではですね、2040年から2045年ぐらいまで介護が必要になる方がどんどん増えていく、はい、ということが見込まれています。ということはですね、病院に来ようと思っても、うん、なかなか来ることができない人が増えてくるということになります。
はいはい、
一方でだったらそういう人は、まあ、みんな入院させればいいんじゃないかっていう考え方もあるのでしょうが、うん、最後まで住み慣れた自宅で過ごしたいと、はい、こう思っておられる方は非常に多いということが、まあ、いろんな統計結果からも出ております。
はい、
またその気持ちは非常によくわかります。住み慣れた家で最後の最後まで過ごしたいという気持ち持っておられる方、これからどんどん増えてくることが予想されるということです。はい、でそういう人たちを支えていく医療というのが在宅医療であります。
はい、
病院に来ることができない方々なので、スタッフ、医師あるいは看護師等がその人の自宅に訪問してですね、うん、そして、まあ、お体のケアを行ったり、まあ、いろいろな在宅で生活するにあたっての悩みを解決していく、また、はい、どうしても入院が必要な場合はその入院の手配を行うなどを、まあ、医療の内容としております。
はい、私子供の頃よく往診と言って先生が病院から来てくださったこともよくあったんですけども、
はい、
今あんまりないというか、みんな病院行っちゃいますもんね。
はい、ですね、これはですね、ちょうど高度経済成長期に、うん、
はい、
医療というのはいろんな大きな機械を入れてですね、
はい、
まあ、進歩してきたわけです。はいはい、で現代医療で診断をつけるときに、はい、まあ、よく使われる機械が CT というものですね。
はい、CT、はい、
まあ、すごい大きな円形のもので、その中に入ったら体の輪切りの画像が撮られると、はい、まあ、いうのが CT なんですけれど、はい、ああいうものがですね、現代の医療で患者さんの病気の原因、診断をつけるのには必要不可欠になってきました。はい、ということはですね、未だ診断のついてない方、あるいは急な病気の人はですね、はい、これは病院に来ていただきたいということになるわけです。またちょうどその時代に救急車が整備されたんですね。
はい、
ですので今の時代は寝たきりの方であったとしても救急車がありますので、病院まで搬送するということに困ることはあまりなくなりました。なので急病の患者さんを見るために、はい、医師がいきなり往診をするということはあまり行われなくなってきたんですね。そういう社会の変化がある中で、一方で先ほど申し上げたようにお家からなかなか動くことができないけれども、はい、お家にずっといたいという高齢の方はどんどんどんどん増えてきていると、まあ、いうことであります。そういう方に対して主として行われるのが、まあ、現在の在宅医療と言われるものです。
はあ、よくわかりました。すごい
わかりやすいですね。
そしてまた一方で国際医療支援チームのリーダーということで活躍されておられるということで、
はい、
国際医療ということ、
はい、
難しいというか 言語の問題だったり宗教の問題だったりいろんな文化の問題だったりあると思うんですけども、実際に先生その障壁といいますかいろんな問題をこう解決しながら従事されておられると思うんですけども、はい、簡単にお話しいただければと思います。
そうですね、まあ、このラジオを聞いておられる方の中に外国に行ってしかもその外国で病気になった方ってどれだけおられるかなと思いますが、はい、外国でということは自分の母国語が通じないところで病気になるっていうのはすごく不安なことなんじゃないかと思います ね。まずやはり一番は言語の壁、
はい、
自分自身病院に行くということは体のどこかが辛くて苦しんでるということですけども、はい、それが正しく伝わってるのやら伝わってないのやらわからないと、まあ、これがイロナさんのように日本語が流暢であれば問題ないと思うんですけれど日本におられる外国の方でもそうではない方は多数おられますので、はい、そういう時の不安というのは、まあ、計り知れないものがあるだろうとこう考えます。そういう方々が来られた時に安心して、まあ、医療を受けられるように言葉の壁を何とかすると、まあ、これが国際医療支援チームの一つの大きな役目であります、
はい、
具体的には優しい日本語と言いまして、はい、日本語が母国語でない方でも、まあ、理解できるような言葉を使えるように訓練すると、まあ、いうことが一つ、はい、もう一つは医療通訳ですね、
はい、
当院では深夜の時間を除いて医療通訳に電話をかければつながる状態をとっております。なので電話先、まあ、私がよく使うのはスマートフォンで、
はい、
スマートフォンでスピーカー状態にしてですね電話先に通訳がいて、
はい、
で患者さんの言葉を訳してもらったり私の言葉をまあ訳してもらうと、まあ、いう形で話を進めています。
ですか。私も海外で病気になったり怪我をしたりとかということで病院に実際に行ったんですけども、
そうですね、
保険の問題がありまして、
はい、
全額払うと、
はい、
払わないと帰ってはダメですと、
はい、
問題があったりとかして日本側に来ていただいて海外の方々にもやっぱりそういう問題があったり実際にやっぱそういう面に出くわすこととかも先生あるんでしょうか。
はい、もちろんございます、
はい、今までって日本とかアメリカとか国々に分かれてたんですけどもコロナがこれ多分収まっていくことでその国境というものがどんどんどんどん薄れていって多文化というのも言葉もなくなる可能性がありますよね。医療というのはやっぱり人々に対する全員平等に施されるものではないかと思うのでやっぱりそのお気持ちが先生の中では大きいのではないかと思うんですけども先生いかがでしょうか、
うん、おっしゃる通りですね。医療というのは平等というのが非常に大事ですね、
はい、
でそれが、まあ、新世界では来られた方に何とか安心満足を届けたいと思っているのですが、
はい、
まあ、先ほど申し上げましたような言葉の壁あるいは文化の壁もう一つ大きなものがあるんですけれどもそういうものがあるとなかなかそれが届けることができないと。であればそこを何とかするには仕組みをしっかり作り上げていかなければならないと、
はい、
まあ、こういうことが、まあ、国際医療支援チームが今やっていることであります。
そうですね。イロナさんとかは日本に来られて、
はい、
病院にかかられてそういう不便なこととか困ったってことはないですかね。
幸いに私の場合はなかったですね。あんまり。
ま
あ、私来た時に学生だったので、
うんうん、
まあ、先ほどちょっと保険の話出ましたけれども、うんうん、保険にも入ってましたし。まあ、特に問題がなくそして、まあ、ある程度言葉も通じましたので、
はい、
私あんまりそういう不便なこと感じたことがないんですね。ただ私の知り合いとか友達の中に数々の人たちがやっぱり困っている人がいます。言葉がわからない、またその保険のシステム日本の保険のシステムを理解していないために入っていないという人もいますし、まあ、どういう原因かわからないんですけれどもまだまだ届いてないようですね、
はい、そういういろんな問題と先生の言われるようなねこう意識いろんなことに周知ということで、はい、今度弓津市民国際交流協会さんが主催でですね一般社団法人富山県弓津市を世界に発信する会も協力するお形で、教えてあなたの国の医療事情というのがですね3月19日土曜日ですね、2時から弓津市の旧小杉町ですね救急薬品市民交流プラザの1階で 開催されることになっております。こちらのちょっと今はまだコロナ禍でございますので、皆さんご来場いただけるかどうかもう少し後になってアナウンスメントできればと思っておりますけれども、はい、内容の方は撮影させていただいて動画、YouTube サイトの方で先生がお話しいただけるということになっております。日本&世界の医療事情の意見交換会と、あともう少し柔らかいお話ですけども、肩こり腰痛改善のポイントと健康長寿の秘訣血管編というのが先生の方からお話があります。
まあ、病気にどうしようもない病気になって体の調子が悪くなって最後病院に受診するとまあいうところになると、どうしても医療者がもう力を発揮できない状況になるっていうことをまあしばしば経験しています。まあそういう人を見るにつけですね、医療に行くのにまあ大きな壁があるとまあそういうことが起こってくるわけですね、で、まあ、全ての病気を治すことはなかなか難しいですけれども、まあ、適切なあのタイミングで、まあ、適切に医療とまあ関係を結んでもらうというかですね、病院に来ていただくには病院の外に出て話をする、まあ、そういう人に伝えていくと、まあ、いうことは非常に大事なことだと考えます。射水市には約2500名程度の外国人の方おられると聞いておりますが、まあ、そういう方ともできるだけコミュニケーションとってですね、まあ、健康で安心して、まあ、せっかくこの富山県射水市に来られたわけですから過ごしていただければいいなというように思っております。
はい、本当にありがとうございます。番組の方もお時間迫ってまいりましたので、今週の名言をイローナさんの方からまたご紹介していただけますでしょうか。
はい、今日も本日のゲストである佐々木先生の好きなお言葉を紹介したいと思います。アインシュタインの名言なんですけれども、学べば学ぶほど自分がどれだけ無知であるか思い知らされる、自分の無知に気づけば気づくほどより一層学びたくなるという言葉です。なんか私も最近すごいこれ実感しています。
あ、そうなんですか。
はい、
本気で努力を続けていると、自分のそういう気持ちを正される場面にぶつかっていきます。
そうですね。
まあ、さすがは20世紀最大の物理学者と言われるだけの人物の言葉だなというように思います。
そうですね、はい、というわけで今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。この番組へのメッセージもお待ちしております。 FM 富山ホームページからリクエストメッセージをクリックしてビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにメッセージご感想をお寄せください。お名前とご住所を記載していただきました方には、発信する回よりも特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本カイリビング株式会社、ひばり行政書士法人株式会社土地よ、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニコ株式会社振興開発がお送りしました。
はい、先週と今週2週に続けてですね、新生会富山病院内科医の佐々木明人先生でございました。
ありがとうございました。
はい、お相手は矢後義明と
色んなでした。
それでは良い一日を。